今週の聖書箇所は出エジプト記第3章の1節から5節です。モーセは舅であり、ミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒野の奥へ追って行き、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道を逸れてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道を逸れて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。以上です。この箇所に記されているのは、聖書の中でも中心的な出来事の一つといえる箇所なんですね。モーセの個人の生涯にとっても極めて重要なんですけれども、イスラエル民族の歩み、特にエジプトの奴隷状態から解放されて約束の地カナンを得るまでの歴史の中で非常に重要な出来事なんです。しかしそれだけじゃないんですね。ここに記されていることは、今ここに生きている私たちがどのように神様に近づき、イエス・キリストによる救いに預かることができるのかということを学ぶためにも、実は非常に重要なことが教えられているんですね。使徒パウロは言いました。コリントの信徒への手紙1の第10章11節、これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。つまりこういうことですね。私たちがモーセの人生とイスラエルの民の歩みにとってこう極めて重要なこの出来事を見ていくことによって、イエス・キリストによる救いの根幹をなすような重要なことを今私たちが学ぶことができるんだということですね。じゃあその重要なこととは何か。それは、私たちは神とその福音にどのように近づいていくべきかという、神様への このアプローチの仕方といったらいいんでしょうかね。それに関わることなんですね。実はこういう点で多くの人が間違ってしまうために、救いを得られないままでいるということがあるということです。この時モーセは義理のお父さんであるミディアンの祭司であるエトロという人の羊を飼っていました。モーセはこの土地で実に40年にもわたって羊飼いとして過ごしてきたんですね。そしてこの日もいつもと同じように羊を追ってこの場所までやってきたんだと思います。それは神の山ホレブというホレブ山のね、そのふもとだったんですね。モーセはいつものと何ら変わらない気持ちで羊の群れをこの場所でまで連れてきました。ところがそこに突然予想もしなかったことが起きた。主の御使い、天使ですね、天使が燃える芝の炎の中に現れたというんです。しかも燃えているのに芝は燃え尽きない。不思議ですよね。そこでモーセはどうして芝は燃え尽きないのか、その不思議な光景を見届けようと近づいていった。するとそこで今度はですね、神様がモーセに呼びかけた。モーセよ、モーセよ、芝の間から声をかけられた。そしてさらにこう言われました。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。ここには人がクリスチャンになった時に、その人の内側でどんなことが起こっているのか、起こるのか、その重要なある側面が非常にはっきりと示されているんですね。私たちはみんなこのモーセのようなものだと思います。日々仕事や人間関係などのこの世のことに関わって生きているわけですが、いつもと同じ日常を繰り返しているわけですよね。でもし何事もなければ、つまり平凡な日々の流れを妨げるような何かが生じない限りにおいては、おそらくそのままの日々が続いていくんだと思います。しかし人生は何かが起こる。そしてそれに促されるようにして、キリスト教信仰に、あるいは聖書に関心を持ち始めるということがあるということですね。その予期せぬ何かっていうのは、例えば病気であるかもしれません。それまでは深く考えることもなく、何の関心も持たずに生きてきた。 まあ、人生はおそらくこのまま続くんだろうなと思っていた。ところが突然病気になる。突然病のとこに伏し、すると考え始め、人生こうしたことに興味を示し始める。改心に導かれるということがあるんですよね。病気を通して信仰に導かれるという人も結構います。あるいは何らかの事故がきっかけとなる人もいると思いますね。突然事故に遭い、人生のすべてが変わってしまう。家族を失い、悲しみに包まれるようなこともあるかもしれませんね。あるいは仕事に失敗して不況を迎えて破産するようなこともあるかもしれません。とにかく人々はさまざまなきっかけによってこうしたことを考え始める。まさにモーセが燃える芝に囚われていたように、何の変哲もない日常的な営みの真っ最中に何かが起こる。まあ、しかしこれは悲しいことだと思うんですが、何かが起これば全ての人が必ず改心まで導かれるかっていうと、残念ながら決して実際にはそうではないですよね。確かに何か囚われるようになるし、考え始めることもあると思います。そして福音に関心を抱いて、しばし立ち止まって考えるようにもなるかもしれません。まあ、しかし実際救いの経験までは達しない、神様を知るには至らないという人も多いんですよね。そこでこういう疑問が湧いてくるんじゃないかと思うんですね。一体どこにその違いがあるんだろうか。こうした人々のほとんどにとっての問題は、生じた出来事に対する態度が間違っているということです。それが救いに至らない原因となっている可能性がある。一体どこに違いがある、可能性があるのか。しかし人々はですね、自分たちが何を必要としているのかさえわからないんですよね。そういう意味ではこのモーセにこの場で起こった出来事は、その人々にとってわからない、欠けているものは何かということを示してくれる出来事だということなんですね。モーセははじめ多くの人々がしがちな行動を取りました。突然予想もしなかった燃える芝を見たときに、モーセはこう思ったと。なぜ芝が燃え尽きないんだろうか、この不思議な光景を見届けようと。しかし神様はそのモーセを戒めて立ち止まらせてね、指示をお与えになったわけですよね。この時神が与えてくださったメッセージはまとめるとこういうことになります。もし私たちがキリストの福音が与える救いの祝福を本当に得ようとするならば、単なる興味や好奇心ではなく、服従の思いを持って近づかなければならないということです。モーセは見ての通り、まあ、いわゆる好奇心を抱いたわけですよね。なんだろうって。それは当然ですよね。普通じゃないことが起こってたわけで、非常に印象的な現象が目の前に展開しているわけですから、一体どうなってるか見てみようってモーセがそう思っても当然だと思うんですが、とにかくモーセは興味を惹かれるままに近づいていった。しかしそのままではいけなかったんです。その時に神様からのメッセージがあったということですよね。突然あることが起こり、聖書には一体何が書いてあるんだろうか、キリスト教信仰や福音に答えがあるんだろうかと真剣に問い始め、関心を持つようになる人は、まあ、少なからずいます。しかしただ関心を持って近づけばよいというのではないということなんですよね。こうしたことに正しく適切な方法で向き合い、そして近づくことが重要だということなんです。というのは、誤った接近の仕方というものがあるからですね。キリスト教について読んだり語り合ったり、あるいは意見を交わすことが好きだという人もいます。まあ、多くは知的でね、思慮深い人々だと思いますよね。そういう人々は確かに燃える芝に興味があるわけです。そしてわざわざ出向いていってね、自分の目で見て自らの耳で聞こうとするんだと思いますね。一生涯こんなふうな形でキリスト教信仰への近づき方を取り付ける人もいるかもしれませんね。まあ、しかしどんなに続けても結局何一つ知り得ない、信仰の力を体験するということはないって言うんですね。信仰は死に際してもなお幸せと勝利と栄光を与えることのできるものであるということを知ることも残念ながらないです。ましてパウロが言うように、私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは利益なのですとね、告白することができるようになることもありえない。とても悲しいことだと思います。探求で始まって 結局探求で終わっちゃうんですよね。パウロはこのような人についてこう言っています。テモテへの手紙第2の3章7節、いつも学んでいながら決して真理の認識に達することができません。真理を求めているようでいて実際に見出すことがない、このような人々について言えるのはアプローチの仕方、近づきの方のその態度が間違っているんだってことなんです、ね、もう一度モーセの言葉に耳を傾けたいと思うんですが、モーセはこう言いましたね。道を逸れてこの不思議な光景を見届けよう、どうしてあの芝は燃え尽きないんだろう。その時モーセは興味津々で近づいていったわけですが、そのモーセをご覧になった神様はこう言われた。ここに近づいてはならない、足から履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる土地だから。これは少し説明加えるとこういうことですね。モーセよ、その態度をやめよ、調査してやろう、調べてやろうとするその態度をやめなさい、人事のようなふりをやめよ、自分の履物を脱いだ上でここにへりくだり聞き従う思いを持って近づきなさい。これは聖書がもう初めから終わりまで一貫して語っているメッセージなんです。これが必要だ。もしあなたが単に取調べ官や調査員のようにね、冷ややかな思いで聖書を探るだけだとしたら、そのメッセージの真意を知ることは決してない。もし私たちが神様を単に自分の好奇心をかきたてて、まあ、それについて試作することのできる、を楽しむことのできる、そういう存在としか考えていないとしたら、まあ、それなりに探求はできるかもしれませんが、神様との真の出会いを体験することはできない。神の命に預かることはできない。そうであってはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。これが絶対的に優先されなければならないことだと聖書は教えている。この出来事は示しているということですね。まあ、しかしある人々はね、疑問に思うかもしれませんね。なんでこういう態度が問題なんだろうか。この世の物事を探求するときと、なぜこの場合全く違った近づき方をしなきゃいけないんだろうか。福音の場合ね、神様の場合ね、どこに違いがあるんだろうか。なぜ聞き従おうとする心と態度を持ってしなければいけないというんだろうか。これは確認しておく必要あると思うんですね。4つの答えがあります。1つは、私たちに真の救いを与える福音の真理というものは何よりも上から天から掲示されたものであるということ。私たちが下から探求して探って見出すことのできるものじゃないということです。神が自らを開いて、これを啓示と言いますが、示す、そうやって与えられる真理、それが福音の真理であり、それが神だということですよね。福音の真理は探求して発見するようなものじゃない。人生におけるその他の物事はもちろん探求したり発見できたりします。ですから私たちは福音についても神様についてもそのようにできるんじゃないかと考えてしまうんですね。あらゆる真理は探求の結果として自然や科学の中に見出すことができるのに、なんで福音だけには見出すことができないんだろうか。しかし福音の真理は探求によってではなく啓示によらなければならない。それが聖書の答えです。そこがわからないといつまでたってもわからないままなんですよね。人は探求によっては神を見つけることはできません。燃える芝が伝えているメッセージはそういうことなんですね。モーセはその日羊の群れのことや羊のための良い牧草地のことだけを考えていたんであって、まあ、おそらく他のことは何もあまり考えてなかったと思うんです。いつもと同じ日常ですからね。そこに突然神が現れてくださった。神が燃える芝の中におられた。これが聖書の中で常に起こっていることですね。神からの啓示によってでなければ聖書すら存在しない。キリスト教信仰はそういう意味では哲学じゃないんですね。哲学って人間がこの思索の中の出来事ですが、信仰は哲学じゃないんですね。神と人生と世界についての人間の思索ではない。神が自身をご自身を啓示してくださる。神様が私たちのもとに近づき物事を告げてくださる。それが啓示っていうものですね。 そういうわけで調べてやろうとか試してやろうという態度ではなく、へりくだってここに私が目を留め耳を傾け従うべき神からの啓示がある、そういう思いで近づかっていかなくてはならない。これが福音のメッセージの本質であるということです。ですか、私たちはなぜ他とは違った形でキリスト教信仰、神に近づいていかなければならないのか。第一の理由はここです。二つ目の理由はこうです。モーセがこの不思議な光景を見届けよう、どうしてあの芝は燃え尽きないんだろうと言ったように、まあ、私たちに与えられた啓示というものは実に驚くべきものであって素晴らしいものなんですよね。そういう意味で啓示は奇跡的なものであるし、超自然的なものだということです。それゆえ私たちもまたイエス・キリストの福音が超自然的なものであることを認めることから始めなければならないということですね。キリストの福音は全くユニークなものであって、人間的な説明がしきれるようなものではありません。どんなに偉大な人間であろうが、人類が総がかりでやってもですね、完全な把握、完全な理解というものを神に対して私たちはすることはできないわけですよね。それは人間の理解力をはるかに超えている。なぜならばそれは神ご自身であって、神の働きのことに関してですから、それを完璧に私たちが理解できるはずはないんですね。そうであるならば探求や調査というのは時間の無駄なわけです。人間の理解力はどんなに優れた人であっても、この自然の内側のことにとどまるんであって、超自然というものを、自然を超えたものをですね、理解することはできない。それを私たちは認めざるを得ない。認めるところから信仰は初めて始まるということですね。私たちが足の靴を脱がなければならない理由の3つ目、キリストの福音のすべては私たちを神様との出会いに導くことを目的としているからなんですね。モーセはこのことを実は見過ごしていました。この時最も重要なことに気づかないでいた。モーセは燃える芝を単なる不思議な現象と思ったわけですね。単に驚くべき光景と考えたわけです。ところがそれは単なる炎じゃなくて、聖なる神と出会う場であったってことですね。いろいろ世の中に宗教がある。その一つとしてキリスト教を考えて近づく人もいますよね。あるいは哲学の一つのような形で考える人もいるかもしれませんよね。でもそうじゃない。福音の本質は神に出会わせることなんです。神に出会うことなんですね。だから神様はこの時モーセに履物を脱ぎなさいっておっしゃったんです。そのようにして初めて神モーセは神にお会いすることができた。キリスト教信仰が目的とすることは、ただただ私たちを神の前に個人的に導いて、神との個人的人格的な出会いを与えるためだということです。神を個人的人格的に知ること、そのことこそがキリスト教信仰の役割であって、その結果私たちは救いの祝福、永遠の命を与えられることができるということですよね。そういう意味で福音の役割は単に神様に関する物事についての知識をもたらすことだけではありません。私たちに神ご自身を知らせて、神ご自身に出会わせることがその役割。どうでしょうかね、多くの人は、皆さんもそうかもしれませんけど、聖書の教えとかね、福音というものを、いわゆるより良い人生に関する真理とか、人生の生き方を教えてくれるものと思って、聖書というものを読んでる人が中にいないでしょうかね。まあ、いわゆる道徳倫理ですよね。確かに、御言葉にはそういう意味もあると思います。御言葉を読み学ぶことによって、より良い人生というものをね、知ることができるということも、そういう意味でも大いに役立つんですが、しかし、それが聖書の福音の中心ではないってことなんです。ここはしっかり私たちはね、心に留めておく必要があると思いますね。中心にあるものは、私たちに神ご自身を知らせ出会わせることにある。神に出会うんです。神の存在に、臨在に出会う、これが福音の中心、役割の中心なんですね。神の御前にいで、自分が神と直接そして個人的に触れ合って生きるようになること、それが福音の目的。そういう意味で私たちは神を知り、神に出会うためには、へりくだって靴を脱いでね、へりくだって神の御前に出ていかなくてはならないということですね。さて、最後の理由になりますが、私たちが履物を脱いで服従の思いで近づいていかなければならない4つ目の理由は、 神ご自身がそのように求めておられるということです。神が私たちに掲示してくださることって一体何でしょうか。いろんなことを神様はもちろん掲示してくださってますが、その中心は何だろうか。それはまず第一に神ご自身の清さということについての掲示なんですね。これは本当に大事です。清さこそ常に神について知るべき第一のことと言っても間違いありません。神は清いお方です。だからこそここでモーセに、足から履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる土地だからとはっきりとお命じになったんですよね。神の清さを知ることから始めるのでなければ神様について知ることは決してない。イエス様ご自身も父なる神様のことを聖なる父って表現していらっしゃるんですね。ヨハネの17章の11節ですね。私たちはそのように神が清いお方であって、焼き尽くす火のようなお方であって、移り変わりや影もないということが本当に分かっているでしょうか。足から履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は何よりもまずご自身を聖なる神として掲示しておられます。これこそが十戒のあの教えが語っていることでもあるんです。神の清さ、清い神ですよね。私たちは自分が神のことをどのように語り、普段どのように語り、どのように表現しているかを慎重に吟味してみることが大事だと思います。なぜならば私たちは今この神の臨在の前に足を踏み入れているからですよね。神様ってそういうお方であるということです。しかしそのことと一緒にぜひとももう一つね、確認しておきたいことがあるんですが、それは神様は私たちの聖なること、私たちにね、ご自身が聖なることを知れとおっしゃるとともに、ご自身が愛と憐れみと恵みに満ちたお方であるということもはっきりと知らせてくださっているんですね。出エジプト記の3章の7節、3章7節、主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を、その痛みを、叫び声を聞き、その痛みを知ったと。本当にこれは大事なところでして、憐れみに満ちた神様の言葉ということが言えますよね。彼らの悲しみ、あなた方の苦しみ、痛みを私は知っている、聞いていると神様おっしゃる。私たちがは皆罪の奴隷です。私たちが直面している問題というのは、私たちの人生を束縛している罪とサタンに関する問題なんですね。悪しき性質にとらわれて、嫉妬や怒り、貪欲や不誠実な思いに私たちは縛られているのではないだろうか。それが私たちの根本的な問題だと、神様がわからないとか奇跡がわからないとか、そんなことが問題なんじゃなくて、私たちを打ちのめして失敗させて人生を語らせるもの、人生を誤されるものから解放されること、自由とされるということは一体どうしたらいいんだろうか。そこに問題があるということが言えるんじゃないだろうか。ありがたいことに、感謝なことに、神様はこう言われます。もしあなたが聞きさえすれば、もしあなたが履物を脱いで敬虔な思いで耳を傾けさえするなら聞くことができると。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。もしあなたが神を吟味したり探求したり理解してやろうという態度をやめるならば、今自分に語られている神の御声を聞くことができるということですね。これは約束です、神様のね。そして続く8節でこういう言葉をさらにかけてくださいました。8節、それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上ると。ここで神は、私は下って行き、彼らを救い出し導き上るとはっきりおっしゃっておられますよね。最初にも言いましたが、ここで言われているのは、今ここにいる私たち皆さんにも言われている言葉だと受け取っていいということですよね。神の御子であるイエス・キリストが天から下ってこられた。あなたの苦しみ、私の苦しみをご覧になったからです。私たちの悲惨を神様は知っておられる。 私たちの罪、私たちの恥、私たちの失敗のすべてを神はご覧になった。神の御子は下ってきてくださった。それは私たちを救い出すために来てくださった。そして救いの唯一の道として、あなたの罪、私の罪を全部引き受けて、カルバリの丘の十字架の上で清く汚れない、罪のない、そのお体にすべてを負ってくださった、身代わりに。そうすることによって私たちの罪の代価を払い、贖いを成し遂げてくださった、それがキリストですよね。それによって死とサタンが打ち砕かれた。エジプトが打ち砕かれたってことです。そして後悔が開かれた。これは神様への道、新しい人生の道が開かれたという意味があります。そこには罪の許し、神との和解、新しい命、新しい力、天の御国に入るという祝福に満ちた希望、霊的な父と蜜を味わう喜びと楽しみ、そして永遠の命が存在するということですね。これが福音が告げているメッセージというものです。もしあなたが距離を置いて客観的な態度で調査や探求に当たっている限り、あなたは単に宗教的な話や議論に興味があるだけである限り、こうした福音の真実を味わうことは決してありません。しかしもしあなたが立ち止まって耳を傾けようとするならば、もし自分の履物を脱いで知的プライドやその類のもの一切を捨て去って減り下って福音のメッセージに耳を傾けるならば、イエス様はあなたを新しい人生に今すぐに生まれ変わらせてくださるに違いない。皆さんは神とお会いしているでしょうか。神様とお会いする備えはできているでしょうか。いつか私たちは必ず神の前に出ます。クリスチャンであろうとなかろうとです。その時私たちは自分の人生をどのように言い訳したらいいんだろうか。皆さんに語りかけている神様の言葉を聞いたでしょうか。私はあなたの悲しみを知っている。その解決のためになすべきことはすべて果たした。私の独り子を使わした。あなたを救うために、あなたを自由にするために。今皆さんは自由を得ているでしょうか。キリストによって解放されているでしょうか。自分の罪が許されたこと、新しい命に預かっていることを確信しているでしょうか。耳を傾けてこの福音のメッセージに聞き従いさえすればいい。受け入れます、私自身と私の人生すべてをお委ねしますと神様にお答えすればよいのです。そうすればあなたは確かな事実として豊かな祝福を知り、神の祝福を知り、味わうことができる。もしまだそうしていないというならば、自分の足の履物を脱ぎましょう。そして神に聞き、神様を信じていただきたいと思います。お祈りをさせていただきます。